皆さんこんにちは。今回はですね、模試の結果から読み取ることという話をいたします。まあ皆さん、模試の結果が返ってくるとですね、どういうふうに対処なさるでしょうか。これすごく大事なことなんですね。そのお話をいたします。まあいくつかも模試があって、その結果を受け取ってらっしゃると思うんですね。で、その時にですね、これはもうマークの模試に顕著ですが、当然自己採点をなさっていると思うんですね。で、理想はですね、自己採点イコール実際の得点ですね。これが、まあ、イコールであればいいんですけども、実はそうでない場合っていうのがあるんですよ。で、このことはいかに大事かっていうと、実はその共通テスト本番を受けますが、その受けた段階で実際の受験校をですね、決めるわけですけど、その時に頼りになるデータっていうのは、実は自己採点しかないんですね。だからこれがずれてしまうと、やはり望むべき結果っていうのは出にくくなるので、自己採点と、それから実際の得点がイコールであるっていうことは、ものすごく大事なことなんですね。で、まずこの大事さを理解することが重要ですよね。で、もう一つですね、実はですね、まあいろんな生徒さんをお預かりしているとですね、この得点が大きくずれるっていう方がいるんですよ。まあ、5教科7科目で30点程度違うっていうのは実はよくあって、まあ、そういう時になんでかなっていうことですね。なんでそんなことが起こるのかなっていうことをいつも思うんですよ。で、実はですね、その得点差が開く子っていうのは、普段の勉強でも顕著な特徴があることが多いんですね。つまりですね、ありえないミスっていうのを連発するんですよ。いや、例えばですね、最後まあいろいろ積分計算をして、例えば答えとして、ルート3パイって出てたとすると、実際の答えにはルート2パイとかね、書いてしまうとかですね。そういう類ですね。そういうことを非常にするんですね。あるいは例えばCU2 プラスって書くべきことを CU プラスとかね、書いてしまったりとかですね、化学式とか特にもいい加減ですね。それもだからそういう状態で得点できるわけないですよね。だから多分自分はその間違ってやってるとは意識はないんだと思うんですけど、実際はそう間違っているっていうことですよね。まあそういうことなので、まあある程度その得点っていうのは予測できるんですけども、じゃあなんでそういうことが起こるのかっていうことですよね。そうするとやはり一つあるのはですね、本人の当事者意識の薄さなんですね。当事者意識、つまり自分が受験をするとか、自分が大学に行くとかですね、自分がこう生きていくっていうね、そういう意識が薄いんですよ。どこか他人事なんですね。で、そういう人にですね、いくら説教しても意味ないんですよ。あるいはこうしろとかって言ってもあまり意味がないんですね。じゃあなぜかっていうことなんですよ。この、まあ、他人事ね、その当事者意識の薄さっていうのは、じゃあどこから来るのかっていうことなんですけどね、そもそも大学受験の真のテーマがあって、それ大学受験っていうのは実は自立なんですね。実はですね、大学受験で結果出す出さないっていうことは、実は自立してるか、あるいは自立を志向してるかどうかっていうところに、その背景があるんですね。自立ってことが大きなテーマなんですよ。で、もちろん親にとってもそれは大きなテーマなんですね。つまり、自立っていうのは実はその家族の問題なので、その本人だけがどうこうっていうよりは、その家族の問題なんですよ。つまり、大学受験のテーマっていうのは、親子で実はその子供の自立っていうものをどういうふうに見ていくか、どういうふうに手助けしていくかっていうことなんですね。で、それが大学受験のテーマなんですよ。でね、僕の場合ですね、実はですね、お父さんお母さんが子供の自立っていうものを受け入れられていないんですよね。だからその自立を前提とした言動っていうのをしていないんですよ。やはりね。だからここのところね、実はすごく痛みを伴うんですね。子供の自立っていうのは痛みがあるので、つまり変化って痛みを伴いますからね、どんなことであっても。で、この自立というのは大きな痛みを伴うので、どうしてもその避けがちなんですよ。だけどね、ここでやはり結果を出したいと思ったら、やはりね、それから、そのお子さんの将来ってことを考えたら、自立っていうことをできるだけ受け入れて、それを基づいた言動をなさるということですね。それ例えば志望校の決定でもそうですよ。あるいは、まあ、例えば地方に行くとかね、行かないとか、いろんな大学ありますね。その時にどういう大学を選ぶかっていうことも含めてですね、あるいはどういう学部、学科を選ぶかっていうことも含めて、実はその背景には自立っていうことがあるんですよね。で、どうやって自立していくかっていうことです。で、実はこういうことをやはり思い浮かべてほしいんです。これはお父さんお母さんに思い浮かべてほしいことがあって、 例えばその子がね、恋人を連れてきて結婚したいと言ったらどうするのかなとかね、あるいは転勤で海外に行くよとかね、だったらどうなるかなとか、そんなふうにこうやはり思ってみてほしいんですよ。やはり自分からこう考えて、自分からその離れていくっていうことね、自分たちから親から離れていくっていうこと、そういうことを考えてみてほしいんですね。でそういう状況をね、思い浮かべてみてほしいんです。そしてその中でね、じゃあ自分ってそういうふうに思った時にどんなふうな気持ちになるでしょうかね。その気持ちを味わうだけでいいですよね。それをそれに対しての別に評価する必要なくて、そういうものだって思ったことか、味わうことが必要ですよね。まあ、ある種その傷の痛みっていうものを知るってことですね。この傷の痛みを知るっていうこと自体が、つまり自立を促すんですよ、実はですね。ですんで、まあ、ここで皆さんに聞いてほしいことは、とにかくその大学受験っていうのは、大人へのその大きなステップになっていくんですね、自立っていうことに関してね。ですからそこを受け入れる。だから自立ってことを受け入れるってことが実はいい結果を生むっていうことでもあるんですね。まあそのためではないですが、もう根本的な自立ってことが大きなテーマであるってことを知るってこと。その一環として大学受験っていうのが、その一つの表れとして、あるいは一つのその、なんていうんですかね、経験としてあるんだよっていうことです。まあ通過儀礼って言葉でしょうね。だから大学受験って話の通過儀礼、それは親も子もですね、親も子も通らなきゃいけない通過儀礼なんですよね。皆様ありがとうございました。